口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、早速本日のゲストを紹介します。今日はいいですね、スタジオが華やかですね、本当に。はい、ということでこの番組ではすでにおなじみですが、東京都町田市を拠点に活躍する三部構成のガールズコーラスグループ町田ガールズクワイア、通称町田の萌香さんとアイネさんに来ていただきました。
よろしくお願いします。
はい、ということで、もうこの、番組では、先月もですね、ほのかさんとひよりさんに新曲のキンキラキンとともにゲストでご出演いただいたんですけれども、比較的この番組では多分ゲスト最多ですよね。
そうでしょうね。
お世話になってます、
最多ですよね。で、おなじみだと思うんですけれども、改めてお二人から町田ガールズクワイアについてご紹介をいただければと思います。
東京都町田市を拠点に活動している3部編成のガールズコーラスグループです。今年2025年で結成10周年を迎えました。ありがとうございます。
すごいな、10年。
はい、もう町田を拠点に活動しているとはいえ全国各地で、ライブをさせていただいていますので、ラジオという媒体でも全国各地にファンの方がいらっしゃって、曲も広まっているところです。
素晴らしい、
素晴らしいですね。
今ご紹介いただいたのは萌香さんの方ですけども、牧野さんが2回噛んでる間萌香さん一度も噛まなかったですよ。これ早速負けてるじゃないですか。
いや緊張してるんですよ。
そうか、
そうそう、だってこんなほら
道場1、道場1、
ね、はい、そうでしょ。で、そういった中でね、10周年っていう話があったんですけれども、ちょっと私衝撃的だったのが、10周年を迎えたというニュースとともに、今日ゲストでおいでいただいているアイネさんが今年いっぱいで町田を卒団される、卒団されるということで、今回ですね、もう我々の話はいいと、もう全て取っ払って、今週のこの30分間全部町田でやろうとしてますけれども、はい、アイネさん、このね、もう今年いっぱいということなんですけども、
そうなんですよ。
誰かと喧嘩したんですか？
いや仲はいいです。
仲いい、
はい、とっても、この番組でも、以前からとってもお世話になっていたので、また卒団前にこうして呼んでいただけてとっても嬉しいです。
ああ、そんな、そんなことないですよ。我々も来ていただいてね、こんな、ね、もう最近こんなお二人のような、ね、素敵な方と話す機会なかなかない。
そんなことない
と思う。なかなかないと思うんで、よろしくお願いします。ということで、でも、10年間の中でも、なんか、いろいろ大変だったと思うんですけど、今週末からは一応その、透明版ツアー、てか透明版ツアーってすごいね。
すごいね。
初めての試みです、グループの活動史上。
だってもう、町田だからね、で東京に行くだけでもあれなんだけれどもね、
東京なんですけど神奈川とはいえ、
いろいろ言われるわけよ、町田って東京なのか神奈川なのかね、みたいな。でも透明版って東京だって名古屋大阪でしょ、そこで、町田ガールズクワイア10th Anniversary Live時間の扉タイムトリップというのがスタートされるわけなんですけれども、今日はですね、この10年間というものを振り返りながら、この10th Anniversary Live にかける思いというものを、思いっきり語っていただこうと思っておりますが、まあ10年間ということを振り返る意味でね、これ実はどの、これから、実際の曲をお聴きいただくんですけれども、これが選ばれたの私超嬉しかったです。超嬉しかったです。ということでまず1曲目のご紹介をお願いしていいですか。
はい、町田ガールズクワイアで春風リップ。
ポッドキャストをお聴きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。
お送りした曲は町田ガールズクワイアで春風リップでした。ということで、私これ本当にアイドルっぽくて、ちなみに私の春のプレイリストのこの曲の前は中山美穂さんの色ホワイトブレンドで、この曲の後は松田聖子のロックンルージュです。 そういう流れにしてやっているんですけれども、はい、町田ガールズコア10周年ということなんですけれども、
はい
はい、今ね、うん、もういろいろお話を伺うと、皆さんいろんなほら役割っていうのを分担して、
はい、
そのアイドルグループとして活躍されているじゃないですか、
うん、はい、
ちなみにお二人はどのような、役割っていうか役割分担があるのかなっていうところから入っていきたいんですけど、
はい、グループの中でまず三役っていう三人こう、
うん、三役
が決まっていて、
なるほど、
トップ3みたいな、まあ、もちろん一番は、うん、リーダーのエリカがいて、
政調会長みたいな、うん、三役だから、
ね、そう、私がお会計担当、
会計、ね、なるほど、
でアイネちゃんはブッキング担当っていうので、うん、こう、まあ、責任を持って動くっていう三役が決められている中の2人です。アイネと前川
ブッキング担当ってアイネさんどんなことをやられてるんですか？
当初はなんか、うん、今はもうたくさん結構イベントにも呼んでいただいてるんですけど、本当に出るライブがなくって、うんうん、でもう自分たちから売り込みに行くというか、出してくださいってお願いしてたんですね。その時にいろいろツイッターとかで、うん、このイベント出てみたいなとか、そういうのをピックアップして、うん、DM 送ってみたりとか、そういうことをしてました。
まさに本当ブッキングをされていて、
はいはい、
でもう一人の三役の方がエリカさん。
エリカです、リーダー。
私なんかね、エリカさんって、はい、なんかエリカさんって言いづらくて、うん、なんかどうしてもエリカねって言いたくなる。
エリカね
いや俺が言うとちょっとねあれだと思うんですけど、う
ん、でも姉さんですね。
ですよね、本当にそういうことなんですけれども、うん、他の方、まあ今6名ですよね、
はい、
他のメンバーの方はどんな役割を担ってらっしゃるんですか？
他は、日和が衣装を担当していたりとか、うんうん、あとはほのかは音響とかをいじれるので、
そっかそっか、
はい、なので今は毎回のライブの CD を、ライブ音源の CD を作ってきてくれたりとか、あとは PA さんとやり取りして音響の調整してくださったりとかしてたり、うんうん、のぞみもSNS 担当みたいな感じで TikTok をなんか最近の若いメンバーなので、うんうんうん、TikTok の最近のトレンド中でも、うん、なんか最近のトレンドとかを、うん、こうリサーチして、これ今度メンバー誰と誰で撮りましょうとか言って更新してくれたりとか、
なるほどなるほど、
はい、してますね。
で、いろいろその役割分担っていうのを見ていると、うん、アイネさんって振り付け担当なんですよね、
は
い、
そうです、
ね、そう、一応そうですね、
セクシー担当兼振り付けですもんね、
はい、両方やってます、
うん、ものすごい素人質問なんですけど、はい、振り付けってどうやってつけるんですか、
はい、どうやって、うん、なんか何ですかね、考えようって思ってるよりも、うん、なんか歩いてる時とか、なんかお風呂入ってる時とかにパッて思いついてやるって感じ、
うん、それはちなみにアイデアを浮かぶ瞬間っていうのは、はい、降りてくる瞬間って大抵歩いてたりとか、はい、そういう瞬間なんですよ、はい、
あ、そうなんですね。
一般的に、よく、ね、難しいことを考えた人の、うんうん、考えついた後に、
はい、
いや今回はめちゃめちゃ歩いたわみたいなことを言う人っていたり、本当にこれはそうなんですよ。いや違いますよ、
だからね、歩きながら iPhone でメモしながら、
うん、そうそうそう、
一冊書き上げる人とか最近いますからね、
うん
うん、本当にだから考えようって言って、例えば机に座って、はい、なんか鉛筆持ったりとかね、うん、そういうのはもう考えるの、絶対歩いてる時とか、
あ、そうなん
です、そういうもんなんですよ。
あ、長ち間違ってなかった、
まあ、全然間違ってない、さすがセクシー担当ですよね
全然結びつかなかったけど、
身体性を伴うと、
そうそうそう、
なるほど。
で、全体の今の、うん、たくさん町川さん曲ありますけど、はい、どんぐらいの曲って振り付けてらっしゃるんですか？
どれぐらい
数えたことない？ある？
そうなんだ。
ほぼほぼでもアイネさんの振り付けです。
あ、本当に、
はい、
まあ、結構でもメンバーみんな一応1曲以上は振り付けてるよね、
うんうん、そうだね
やっぱりその町川のパフォーマンスとか見てると、まあその皆さんほらちゃんと歌ってるじゃない、
はい、
っていう、こういうこのコメントもどうかと思う、うん、ちゃんとしっかり歌ってるじゃないですか、
はいはい、
で結構動いてるじゃないですか、
はい、思ったより、
ですよね、
はい、
だって萌香さんいつもほらライブの後なんかシャワー浴びたんですかぐらいになってますよ
そうめっちゃ汗かきます、
汗かいて、
うん、
それでなってるでしょ、
はい、
でこう 振り付けするときに、はい、ちょっともうちょっと抑えようとかそういうことはあんまり考えない。
あ抑えようはあんまり思ったことないかもしれない。うん、うん、
いや結構激しく動いてるなっていうのをいつもそのね、ライブ拝見させていただくとそういうふうに思ってて、うん、本当にましてほらもうめっちゃ汗かい結構ね、だから萌香さんが一番すごいと思う。
うん、すごいと思います。うん、
ねえ、だからでね、要はその激しく踊りながら、はい、やっぱりただそのまあただ歌うっていうか、その間違いの場合ってほらコーラスグループでしょ、はい、だそこのなんかなんていうのかが難しいんじゃないのかなと思ったんですけど、はい、そんなことはないですか。
あ、難しいかもしれないです。
ですよね、
はい、で振り付ける側も、うん、コーラスとシュメロのタイミングがちょっと違ったり、うん、追っかけたりとか、うん、なんか全く違うリズムで歌ってたりとかすることもあるので、同じ振りだと結構踊れない、うん、脳トレになっちゃうから、うん、それぞれに違う振りをつけたりとか、
うん、なるほど、
一応全パートを把握して振りつけたりしてます、う
ん、でほら一人じゃなくて、うんうん、ね、6人とかいるじゃない、
はい、
でみんなほらポジションとかも違うから、はい、違ってたりするのも全部じゃあそのバランスっていうかそういうのもやっぱりお考えになるんですね、
は
い、
そうですね、
フォーメーション込みで、うん、全部シートに起こしてくれて、
はい、
姉ちゃんは作ってくれますね。
まあ、それがあると分かりやすいですね。
そうですね、立ち位置この時の、うん、この振り付けやってる時の立ち位置はこれだよっていうのを全部シートに起こしてくれるので。
で俺ね、町がのいろんなところで見てて思うのは、うん、ほら箱の大きさというか舞台の大きさがもう全然違うじゃない、うんうん、
はい、
やっぱりね、大きな箱になるとやっぱり十分なあれがあるけど、うん、私が一番関心っていうかすげえなと思ったのは、うん、町がのタワレコでやってるやつ。
はい、
あれは狭いじゃん、ちょっと。
そうですね、
ね、
はい、スペースはないです。
そうそう、それでもよくあれだけこう動けてるなというのがあったんですけど、うんうん、だからそういったところっていうのはやっぱり立ち位置とかってあれだから事前調整はするんですよね、当然ね、
まあ、ある程度このスペースしかないからこの曲はできないねっていうのは、
そういうのもあるんだ。
そうあるので、うん、まあ、できるこう動きの曲をチョイスするっていうのはあるんですけど、うんうんうん、まあでも縦に一列全員並べないからちょっとずれて並んでみようかとか、そういうのは会場によって微調整してます、
ね、いやそういうことやってきた中で私は最初からではないんですけれども、うん、私にその町側のことを知ってからやっぱり一番なんていうのかな、衝撃だったのは、
はい
はい、2022年にそのセカンドオリジナルアルバム、うん、オリオン・ザ・流星群っていうのをリリースされて、
はい、
これね、
はい、
ミュージックマガジン誌の年間アルバムランキングで3位になったじゃないですか。
ありがとうございます。
いやこれすごいことなんですよ、坂口さん。
俺その雑誌毎月買ってますから。
でしょでしょ。いやこれっていやすごいことでしょ、
うんうん、
でこれあこういったことがあってから、うん、やっぱりこう10年といっても、うん、っていうのはね、なんかやっぱ春風リップって最初に聴いていただいた曲とかってすごくアイドルっぽいじゃないですか、
うんうん、
もうであれはほらその、PV とかも、はい、私もね町田に住んでて、うん、地元が出てるから、うん、めちゃめちゃやっぱりああと思いながら見てるんですけど、うん、やっぱりそのでセカンドアルバムがあってミュージックマガジンの評価があったりとかして、うん、やっぱちょっとこういろいろ変わったりしましたよ。どうですか。
そうだね、うん、ワンマンライブをやるにしても、うん、なんかアイドルらしさっていうよりは、うん、こう自分たちの音楽性とかを伝えようっていう方向にこうシフトして、うん、お客さんも結構もしかしたら戸惑った方もいらっしゃるかもしれないですよね。最初は地元のご当地アイドルちゃんだし、うん、応援しようかなって思ってたら、うん、意外となんか真面目に音楽やってるかもみたいな、うん、
いやいやでもの
はちょっと思ったかもしれないです、う
ん、あなるほどね、うん、いやでもやっぱりそれで最初ほら、うんうん、ブッキングを担当された、うん、アイネさんとかも、はい、最近はでも結構呼ばれるんでしょ。
そうですね、ありがたいことにたくさんイベントのオファーをいただいて、
あらせっかく今までブッキングで頑張ってきて、
はい、
で呼ばれるようになって、
はい、
それで喧嘩して辞めちゃうんですか。
もう穏便穏便で
円満退社、
はい、円満卒だ。
なるほど、うん、いやだからそうやってやっぱりそのなんていうのかな、こう自分がその演じるだけではなくて、うん、実はそのあれなんですよね、その我々も会社とかやってるんですけど、
はいはい、
その 我々が得意な分野だけじゃなくて、それ以外の例えばね、あの経理とかだったりとか、うん、そういう、いや、その表に出ない仕事もやんなきゃいけないっていうのがすごくやっぱり大変なんですけど、はい、うん、そういったことをやられてるっていうのがね、すごくあの頑張ってるなっていうか、続いてる、みんなでやっぱり分担してるってすごいなというふうに思ってですね、はい、そういう話をお聞きしたんですが、はい、あのこのまま話をしてると時間がなくなっちゃうんで、ぜひもう一曲皆さんにお聞きいただきたいと思いますが、この曲紹介は、
はい、今年リリースした曲です、うん、町田ガールズクワイアで時間の扉。
お送りした曲は町田ガールズクワイアで時間の扉なんですけれども、うんうん、またもうね、うん、あの、はい、ちゃんと言うべきことを言わないと、
そうそうそう、
ね、なので、うん、ということでこれからね迫る、町田ガールズクワイア 10th Anniversary Live 時間の扉タイムトリップについてですね、うん、これあの、うん、東京名古屋大阪で開催するというふうに聞いてますけれども、はい、これのご紹介をしていただいてもいいですか。
はい、はい、10周年を記念したワンマンライブツアーを、うん、名古屋大阪、うん、東京は町田で開催いたします、うん、もう早速、今週末11月の22日土曜日は名古屋 FJ シアター、うん、そして11月24日祝日月曜日は大阪ルイード、うん、そしてファイナル東京公演は我々の地元で一番大きなホール、うんうんうん、12月の13日土曜日に町田市民ホールにて開催いたします。
おこれはもう今いろんなあの、はい、準備をされてると思うんですけれども、はいはい、ちなみにホールライブとしては12月13日がアイネさんラストになるんですか。
ホールライブはそうだね、うん、
だね、はい、
でもその後どあのまたマホロ座とかでやったりするの。
そうですね、あの年内はあの稼働があるので、うんうんうんうん、2015年いっぱいギリギリは、はい、アイネに会える。
なるほどということで今もう12月の後半のスケジュールとかまだ、
まあ、少しずつああの出ている、なるほど、ね、と思います。
なるほど、はい、その辺の情報っていうのは、はい、まず、町田ガールズクワイアのウェブサイトとか、はい、SNS をご覧いただくのと、はい、あとやっぱりあのね、町田の場合は、定期ライブがありますよね。
定期ライブございます、
はいはい、町田マホロー座ということで毎月第2水曜日に開催ということで、ここでも何か今ご招待をされているというふうに、う
ん、そうなんですよ、はい、マホロ座との連動企画で、うん、町田ガールズクワイアの定期ライブ毎月抽選で5名様無料招待をしているので、うん、ぜひあの町田ガールズクワイアの X をフォローして、うん、マホロ座町田の公式ホームページから、うん、あの抽選に応募できますので、
はい、なるほどなるほど、ぜひぜひ、なるほど、なるほど、
これを機会に初町が、ね、初マホロ座をしていただきたいです、
うん、そうですね、はい、すごくあの駅から近い、あんなとこにライブハウスがあるんだなっていう場所、
ね、う
ん、
素敵な、そう、ね、
ところであのご飯も食べられますので、はい、ぜひいらしていただければというふうに思いますけれども、うん、困りましたね先生、
はい、
残念ながら、時間が来てしまいました、うん、ということでもう全然足りないので、
はい、
萌香さんとあいねさんには来週もお越しいただきたいと思っておりますけれども、うん、ぜひお話の続きをお伺いしたいと思ってますが、いかがでしょうか。
はい、はいはい、もちろんです、
よろしくお願いします、はい
は
い、
ということで本日のゲストは町田ガールズクワイアの萌香さんとアイネさんでした。来週もよろしくお願いいたします。
また来週、
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。